今にさん、
はい、
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
収録お疲れ様です。
お疲れ様でした。
僕と収録してきたあなたは誰ですか？
雑脈の今にです。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけども、
はい
はい。何の収録してきたんでしたっけ？
怪談の椎花聞かせてよ、なんか特別編みたいなやつ、
百物語をやるという。
はい
はい。まあ百物語はね、別に僕も何回もしてるんで大体のコツは掴んでいるんですけれども、
ええ、
はい。今井さんなんか初めてじゃないですか？
ちゃんとやるの初めてですね。途中で寝落ちしたりとかしたことは何回かありますけど。
なんか今井さん、なんか僕しか参加してない百物語あったかも、自分も参加してきたみたいな嘘結構ついてましたよね、あの収録の時。
そんなこと言ってないよ。
あ、それ僕も行きましたみたいな。いや、行ってませんからって思う、まあ、ちゃんとその都度行ってましたけど。
そう、記憶違いだね。
全然行ってないでしょ、俺に比べたら百物語。
あ、そうだよ、吉田の方が行ってるでしょ。
それ俺詐欺ですよね。
いや、出たって思う。そういうつもりじゃないよ、
本当に。きっちりちゃんと、それ、今兄さんは行ってないですからって、まあ、多分カットされてると思いますけど、もしカットされてなかったら僕の怒ってる様を皆さんで、ね、見てください。
記憶が曖昧だ
と。あと、伊達眼鏡かけてきてさ。
伊達眼鏡は別に
いいでしょ。伊達眼鏡はずっと、まあ、突っ込みというか怒りですよね。
なんでだよ。
ツッコミではないですよね。
なんで伊達メガネしたら
いけないの？お前伊達メガネしてるくせにそんなこと言ってんじゃねえよ。お前に発言権はないみたいな感じで言ってました、ね。
伊達メガネしてるやつは人権がないみたいな。
そう。
なんでだよ。
ちょっと狩野英孝さんもちょっと困ってましたからね。
なんで？
え、だから、まあ二人いろいろあるみたいだけど、まあその辺でみたいな。
ギクシャクしたから。
感じで言ってましたね。
そうだね。
はい、でも伊達メガネしてくる方が悪いですからね。
すいませんでした。
いや、伊達メガネは嫌われるって分かってないですか？この、まあ少なくともこの、トウモロコシの会、ラジオ界隈で、伊達メガネが嫌われるってことは分からないですか？
それは、菅さんに対して失礼ってこと？
まあ、だいぶ失礼ですよね。いや、うん、僕はいいんですよ、
はい。
僕はいいですけど、僕が怒っとかないと、刺しに行きますからね。まあ、刺されたくない。本当に伊達メガネ嫌いですから、
まあ、刺されたくはないけど、別に自由じゃないそんなの。なんで俺が拘束されなきゃいけないそれ。
じゃあ、刺すのも自由ですね。
俺
は。伊達メガネが
嫌いです。ダメダメダメ。それは法律に反するでしょ、人のこと指した
ら。伊達メガネも菅津法に反するじゃないですか。
菅津さんの法律にはね、別に、うん。日本国においては別に法律違反してないでしょうが、だって。
まあ、ただ嫌われるのは仕方ないですよね。
まあいいよ、別に。嫌われることも覚悟する。
なんで伊達メガネかけたんですか？
なんで、別にたまにかけるよ。
え、目が悪いわけじゃないんですよね。
だって伊達メガネだからね。
じゃあなんで必要があってかけるんですか？僕は必要があってメガネをかけてるんですけど。
ええ。いや、ファッションですよ、ファッション。
おしゃれだと思ってかけてるって言って、やめろ、かけるな。やめろ。やめろ、投げるぞ、これ。お前、それ。
はい。
いや、まだね、本当に目が悪くて、コンタクトして、だってメガネ。もしくは、あの、ガラスの入ってないメガネをかけるっていうのはわかるんですよ。あの、キャインの天野くんみたいに。
はい。
例えば、それはテレビタレントとして反射しちゃうからね。うん、
はい。
だけど、メガネキャラがついてるから、コンタクトをしてレンズも反射しないようにレンズ外してかける、
うん
うん、あと顔の形とかも変わっちゃうからね、度が入ってると、
はい、
だったらまあ分かるんですよ、
ええ、
はい、まあ、ただ今井さんそれやったらお前テレビタレント気取りかって、それはそれで別にの話で僕は怒るんですけども
い
や
それもちょっと考え方がおかしいと思う。なんでなんでそんな
に思うの？今じゃない、だからで照明が反射したりとかするでしょ。
いや、そうじゃなくて別に良くない、かけたって勝手でしょ俺の。
じゃあ、それに対して。
この話続ける？
それに対して嫌われるのも勝手ですよね。
いいですよ。別に嫌えばいいじゃないですか。
もうやめますか。
うん。もう終わろう。
で、じゃあ終わる前に。
終わるの、本当に。続けよう。何
で、まあ、シーハナが終わりました。
ああ、そうですね。まあ、12時間半の収録はさすがにきつかったね。
で、あれは何月？ 1 月とかにやるの？
来年だね。来年放送ですね。
はい。
はい。全6回ぐらいやるのかな？わかんないけど。相当長いもんね。
まあ、それでね、うん。まあ、ギャラは多少は、前よりは良かった。
やめろよ、
それは。あれは俺が、俺も怒ったからね。
やめな。
まあ、やめるか、その
話。やめろって、お前、ほんと。
はい。
はい。
で、あとは近況は何かありますか？
近況は、まあ、映画見たりしてますよ、相変わらず。
いや、それ、そうですか、それは別に近況のうちに入らないと思うんですけどね。
まあ、あとは、飲み歩いてるのと、はい、あとは、そうですね、そのシーハナで言うと、 明日、
はあ、
怪談社さんとイベントが。
あ、よかったじゃないですか。
はい、あります。
僕は1ミリも誘われてないですけど。
あ、そうなの？
はい。
いや、明日
まあ行かないですけどね。
うん、わかった。満席満席みたいだよ。
いや、もうだから、
うん、
満席だし、
うん、
来てほしくなさそうだったから。
来てほしくなさそう。うん、
まあ行かないです。
はい、わかりました、はい。君はあれだね、最近またたくさんメディアに出てますね。
いやいや、全然今にさんほどじゃないです
よ。いやいや、そんなことないでしょ。ねえ、あれとか、また紅白とかもやるんでしょ。
ああ、オカルト紅白の緊急検証の、うん、まあ CS ですからほとんどの人は見れないですよ、
まあ、
このラジオを聞いているほとんどの人は。
そう、そうなんですかね。
ファミリー劇場ですから、
うん、でもそれ見たくて入る人とかもいるんじゃないの。
まあね、
オカルト好きは
大月健二さんファンの中にはそういう人いるみたいですね、はい、
いるでしょうね、
はい。で、まあ大月健二さんつながりで言うと、あさってラジオに出ます。もともと高橋みなみさんのやっているラジオ、東京 FM のラジオなんですけど、
うん、すごいじゃん。
お昼に帯ではないか、月目か、
本物のラジオにとうとう。
僕結構出てます。すいません、
すごいですね。
すいません、僕出てます。他にも何回も出てます。東京 FM も2回目です。
あ、そうなんだ、
はい、
ごめんごめん、知らなくて、
はいはい、他にも出てます。
はい、
はい、これも本物のラジオです。じゃあこれは偽物のラジオってことですか、今にさん。
え、ポッドキャストが。
そう、
ラジオじゃないじゃん、厳密に言うと。
じゃあラジオって何なんですか。
ラジオって何なんですか。
ラジオっていうのは、歯ってことじゃないですか。
そうだね、波。歯
ってことじゃないですか。
歯だね。
歯であったら何でもいいんじゃないですか。
そっか、歯だね、これもね、確かに。
お金が発生してないと、給料とかギャラとか仕事として、なんていうかね、成立していないと、ラジオじゃないっていう立場なんですね。それ以外はラジオじゃないって話なんですね。三岡光子さんと一緒ですね。
まだ根に持ってんの。
本物のラジオに出た。
やめろよ、本当に。
本当。そういうことでしょ。
はい、
え、いやいやいや、いいんです、別に責めてるわけじゃなくて、どういうことなんですかって見解をお聞きしてるんです。
いや、まあだから、ごめん。一般的にラジオって言ったら、ああいうね、いわゆる歯のラジオなのかなと思って。
だからこれも歯のラジオでしょ。
そうなんだけど。
話すってねえな。俺が言ってるのは、歯であればいいわけでしょって言ってんの。素人、だからアマチュアが、仕事しないたってなくても、うん、ポッドキャストだろうと何だろうと、
うん
う
ん、
こうやってみんなに、ね、不特定多数に喋ってる様子を報告、配信する。
報告。
するのが、配信するのがラジオって僕は思ったんですけど、すいません、僕が頭悪いから僕は間違ってるのかな。
なんか、随分当たりが強いっていうか、なんでそんなにイライラしてんの？
本物のラジオって。
え？
本物のラジオって言ったから。
あ、ごめんね。頑張ってね。他には？
東京 FM の、これから何するっていう番組ですね、
うん、どういうことを語る番組なんですか。
知らない。
知らないで行くの。ちゃんと予習してくんでしょ。
だってやってないんだもん、金曜日、土曜日、日曜日。
あ、そう
なで、来たのが木曜日の夜とかだから。
あ、
そこでオファーが来たのかね。
オファーが来たのか、
はい、あ、YouTube で違法アップロードされたものを聞けってことですか。
いや、あるんだったらそういうのも聞いたら。
嘘、それ法律違反なんですよ。それこそ本物のラジオとか言ってる割にはそういう法律違反は犯せっていう。
いや別に個人のあれに任せるけど、別に推奨するものではありません。
まあラジコで聞けますけどね。
そうなん。
今は、あ、ごめんなさい、ラジコ知らないですよね。
アプリでしょ、知ってるよ。落としてないけど。
どういうやつですか、ラジコって。
ラジコっていろんなラジオ局のやつとかが聞けるやつですよ。アプリで。
ざっくり。
正しい。
ラジコのじゃあどういう機能で聞けるんですか。
なんかわかんないけど、アーカイブ機能とかあるじゃない。
タイムフリー機能です。はい、残念。
知らねえ。
ゼロインティライン。
インティライン関係
ねえ。残念。ゼロインティラインですね。
インティライン関係ねえだろ、そして。
正解すれば50インティラインに入ったんですけどね、これで。
そうなんだ。
はい。でもおかしいですね、僕さ、ずっと悩んでるんですけど、今井さんの同級生なんですよね、ナオトインティラインって。
そうだよ。
てか僕も、僕は高校の1年下なんですよ、今井さんの、
うん、
だインティライミさんの1年下ってことでしょ。つまり
そうだよ、
2年間一緒にいたってことでしょ、
うん、
絶対インティライミなんて面白い名前のやつがいたらいじってないはずないと思うんですけど。
あのインティライミは本名じゃない
から。あ、え、マジで。
そうだよ。え、本名だと思ってたの。
いや、今それ言っちゃっていいやつ。
いや、それはそうだよ、だって自分でも言ってるでしょ。そんなウィキとか見たら普通に本名載ってるだろ、それで。
本当に
載ってるでしょ。
あ、
卒業アルバム。
ショーン・ケイみたいな、あれか。
卒業アルバム引っ張って
た。あ、卒業アルバム
持ってきました。後で見せるんですよ。
はい、はい。いや、後でっていうか、ちょっと一回止めますよ、レコーダー。はい、卒業アルバム。
卒業アルバム
持ってきてもらいましたけど。
俺がね、はい、E 組だったんだけど。
E 組はガモ、ガモか。
そう。死んじゃったね。
え、ガモ先生死んじゃったの？
亡くなっちゃった。
おー。そう。
残念。すごい面白い人だったのにね。で、ナオトくんが F 組ですね。
はい。
はい、いますね、ほら、ここに。なんかオールバック。
あ、変わってないですね、今ね。
ね。
この本当に人殺しそうな笑顔してますもんね。いやいや、だってみんなそう思ってるじゃん。うん、それは別に俺が勝手に言ってるわけじゃないじゃん。
うん、
あのサイコパスみたいな。
まあまあね、
お前んちに火つけてやるぜって。
なんかクソコラで使われて
る。そう。あの、今から指一本ずつ切り落としていくからね、っていうような。うん、中村直人くん、
はい。
騙された、嘘。中村？
中村さんです
ね。がなんでインティラミなんですか。
ちょっと鼻かんでいいですか、
はい、
すいません。風邪ひいちゃった。いや。
だから、ショーン・ケイみたいなこと？
いや、あの、確かインティライミってその太陽とかそういう意味でしょ？なんか、どこの国の言葉あれ。
わかんないけど、まあ、多分あの人の。
南米の方だろ？
感じからして、南米か、インディアンか。
多分、その、放浪の旅みたいなの
はい。
なんかの企画でやってる時に、つけた名前とかじゃなかった？確か。現地の人からそう言われたんじゃない？わかんないけど。全然適当に言ってるけど。
適当に。それ差別、偏見に満ちてます
よ、ね。いやでも多分そういう感じだったと思うよ、確か。
そっか、騙された。しかし、ひどいですね、この卒業アルバムに出てくる人は。
うん、みんなね。
あの、面白いと思って裸になったりしてるんですけど、クソ面白くもないですからね。
寒いよね、
あんまり僕も先輩だから言いたくないんですけど。
映画研究部の。
全員童貞でしょ。
そうだね。で、部活動のコーナーがこの卒業アルバムの中にあるんですけど、はい、これのですね。
あ、そう、俺も映ってる
んですよ。映ってる。映画研究部っていうところに、
はい、
吉田くんと今にが一緒に映ってますよ。
二人だけ？
いや、その当時は意外と映画研究部人数多かったみたいでね。ちょっと待って。ほんと差別されて後ろの方にあるよね。あった、あった、ほら。
はい。
映画研究部。何人いる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9人。
いますね。
うん。
はい。あ、この EDC の T シャツ僕覚えてます。
え
?EDC の T シャツ。
あ、ほんと EDC って書いてある。
はい。
なんか、君、青っ白くてなんか、子供だね、これ。
いや、もう子供ですからね。
それ。
はい。
これすっごい、写真がちょっと。
ね、これ多分面白くないと思う。聞いて
る。そうそうそう、ごめんなさい。
いや、本当によくラジオでこれ聞いてる人面白くないと思うよ。あの、言う。パターンありますけど、本当のそれですからね。
いや、
雰囲気のそれになって
ます、ね。青っ白幽霊みたいな顔してたよ、吉田が。
まあ、その時はそうですね。実際、はい。
元気のない子だったよね。
ちょっと、あの、発血、なんか、病。
いや、そんなことはない。いや、本当に元気のない子だったね。
いや、めちゃめちゃ元気でしたけどね。インド一人旅してたり、
あ、うん、
ポーランドとか行ったりしてましたからね。
そうね。そう考えたらそうね。はい、うん、若かったね。
インド帰りなんですけどね。インド帰りでよくあの時白いの。
ね。
なかなか、あ、違う、でも、タイミングではポーランド帰りか。
じゃあ、それのせいだね。
そうですね。2年生の冬ですからね。
すごいね。
2年生の冬か春先ですもんね。
普通外国とか行ってレイプとかされなかったの？
あ、その話は、あまりしたくないんでいいです
。含ませんな。
ナオト・インティライミが中村ナオトっていうことも、これ皆さんちょっとちゃんとね、世の中に告発した方がいいですよ。あいつ中村だからね。
いや、ウィキペディアに載ってるだろ、絶対。
中村だから、あの人。
やめろよ。どうでもいい。
え、何の話だ？だから、これから何するってラジオに。
そうそう、ティライミね。
ティライミじゃないんだよ。
え？
高橋みなみね。ティライミじゃ、みなみ。高みなね。
そこに戻るのね。
話が。これから何するっていう、ラジオの、なんか代打かなんかで大月健二さんが、来週月曜日、11月20日の13時から14時55分まで生放送。の僕は13時半から40分ぐらい出演します。
うーん、何の話すんの？
まあ、都市伝説とか怪談とかオカルトの話でしょうね。まあ、多分恋愛話とかしないと思うんですけども、30代女性ターゲットらしいんで、30代女性の恋愛感みたいなことは多分僕と月健二さんだから話さないとは思うんです
けど、まあ、絶対に話さないだろうね、はい。楽しみそれ。
まあもうなんかだいぶ こう言ったら本当に偉そうなんですけど、王健さんともまあだいぶ遠く化されてきてるから、
そう、
まあ距離感はお互いつかめてると思うんで、
うんうん、
今井さんよりもまあつかめてるかな。
そう、
はい、
よかった。じゃあ、はい、それはいい番組になることを祈っています
。全然こんな感じじゃないんで、皆さん全然もっとクオリティ高いんで、あのそれは
こんな感じって、
月曜日はもっとクオリティ高いみたいな。
わかりました。頑張ってください。
はい。
うん、そんな近況
っていうところですかね。
はい。
はい、で、まあ、もう話すことねえか。
そうだね。
はい。映画の話でもします。
雑かよ。いいよ。
まあ、このホラー映画を見るなっていうシリーズをね。
うん、
僕たちは絶対に DVD とか、まあ、ブルーレイでもいいんですけども、まあ、もしくは今だとね、Hulu、Netflix、Amazon プライムみたいな、そういう劇場公開されてしばらく経って100円とか、もしくは無料で見れるような映画を紹介する。
うん。
まあ、なるべくホラー映画ね、しかも。
そうね。
はい。
もしくは、こう、なんだろうな。残虐なやつとか。
まあ、サスペンスでもいいんですけども、うん、今劇場公開中の映画を。
含まない。
含まない。
うん。
まあ、そうやってなんかちょっとプロっぽくなっちゃうじゃないですか。
そうだね。
僕すげえ嫌なんで。
うん。
お前ら素人のくせに本物のラジオっぽくさ出してんのみたいな。思われるのすごい嫌なんで。
そうだね。
絶対に劇場公開中の映画の話はしないって、固く禁じてるんですね。はい、
ええ。
もうジングルとかも入れないようにしてますし、
ええ、
ラジオにはね、
ええ。
音楽とかね。背後に流したりしないようにしてますし。
そうですね。
もう本当に本物のラジオだと、思ってんの自分でって思われるのが本当に嫌なんで。
その自意識は別にいらないんじゃないの？
まあ実際軽蔑してますしね、本物、ジングルとか出てるような、そういう本物のラジオっぽい。
それってでも。
してるような奴らは。
結構知り合いの人のでもそういうのあるんじゃない？
だから別に本人には言いませんけど。
本人、まあ分かった。伝え聞け。聞かれたらまたちょっと問題になったりしない、
大丈夫。まあ、それは大げさですけどね。
ええ、
軽蔑はしてませんけど。まあまあ、本物のラジオだと
思ってんだって。
プププッとは思ってるかもしれない。
本当にそろそろやめた方がいいと思う。
まあまあ、そんなことは思ってないですけど、
ね、ええ、
嘘ですよ、嘘。
なんで、まあ、このラジオでは、あれなんですね。はい、そんな、本当のラジオじゃないからねって思いながら、そういう風な話をすると。
だから劇場公開中のやつとかは、本物のラジオっぽくなっちゃうから、僕の自意識は邪魔をして、その話はしないようにしてるんですよ。
あ、でも、イット見たからその話はしたかったな
ぁ。それはいい、いいですよ。あれだって、もう1980年代ぐらいでしょ？あれって、イットって。
あ、そのリメイク版ですよ。
あ、そのリメイク版？
うん。
どういうことですか？
あ、知らない。
テレビドラマで、イットってやってて、うん、今、レンタルビデオでね、
上下巻みたいなね。そうそうそう。前編後編でね。
はい。やってるじゃないですか。
はい。
そんな鼻かむんですか、その感じで。
違います。
はい。
今、劇場公開してるリメイク版があるんですよ。それの。
それってのは、イットのって
こと？イットの、はい。それを見たらおしまいですね。
ああ、うん。はい。
それが見えたらおしまいか。
それが見えたらおしまい。
うん。
っていう、複雑。
サブタイトルが。
ダサいですね。
相当にダサいよね。なんでそんなことしたっていうね。はい。
劇場公開、ええー。
まあちょっと、
ね、本物のラジオに。
ルール違反だから。
本物のラジオに思われてなくて、本物のラジオだと自分たちで思ってるのか、プププって思われちゃうっていうのが嫌なんです。
複雑だな。
まあいいですけど、僕も本物のラジオには何回も出演してるんで。
そうだね。自分で言ってんじゃん、本物のラジオってさ。
まあ他の本物のラジオっぽく自分たちのことをしている素人の人たちよりも僕の方が多分本物のラジオ。
本物のラジオってお前が言ってるじゃん。
出演してるんで。
さっきと言ってる。
本物のテレビも何回も出演してるんで。
本物じゃないテレビはないだろ。あ、YouTuber とかそういうこと。
YouTuber だね。
まあいいけど、どうでもいいけど。うん。いや、よかったですね。
あ、そうですか。
ええ。
まあ僕も見たんですけどね。
ええ、あれ良いですね。
まあまあ、その、多分今西さんのいいっていうのは、まあ、わかるんですよ。何がいいって言ってるのかは。あんまり変にね、小手先とかに走らずに、変な改変とかせずに、まあ、ストレートにやってますね。
はい。
原作そのままですからね。
本当に。何よりもいいのはちゃんと時代を同じ時代設定にしてくれてることだよね。
同じ？いや、違うでしょ。だって本式は86年の小説だから、
うん、
86年が現代で、あれは50年代後半とかでしょ、60年代初頭とかの子供時代で。
あ、そうなんだっけ。
だから、原作の大人時代が、イットの子供時代になってるわけですよ。映画の方のね。
そういうことね。じゃあちょっと違う、ね。
だテレビドラマが原作とほぼ同じじゃない、
うんうんうんうん、あ、失礼しました。
全くそれで話が違ってきますからね。だって、 普通にテーブルトーク RPG、あ、ごめん、それはストレンジャーシングスだ。
うん、
ごめんなさい、この後ストレンジャーシングスの話をしますけど、
はい、
めちゃめちゃ被ってるんで、
うんうんうん、
あの、それも時代設定が80年代なんで、
はい、
まあ一途っぽいんですけど、
うん、
まあまあそれはそれとして、
うん、
めちゃめちゃだってストリートファイター1とか言ったじゃん。
確かに。1だったね、あれね。
でしょ、
うん、
で、ね、それが、スティーブン・キングの子供時代なわけないじゃないですか。
そっか。
だからうちらよりちょっと上ぐらいでしょ。
うん、
微妙にうちらよりちょっと上ぐらいね。うんうんうん、数歳上ぐらいの、
うんうんうん。
80年代後半に10歳前後ぐらいの。
まさに俺だね、だから。
あれ、今ちゃん。
78年生まれだから俺。
あ、皆さん僕2つ上。
そうだよ。
あ、初めて知りました。それ隠してたんですか。
隠してないよ。2つ上で。
学年は1つ上だけど。
そうだよ。
あ、そこダブってんの。
ダブってない、ダブってない。あの、
すみません、今に先
輩。帰国子女だから。
今に先輩、すみません、今まで。今まで。すみません。
いえ、とんでもない。
帰国子女。
帰国子女だから。
アメリカにいたから。
あの、向こうは学校が9月に始まるのね。
はい。あ、もうその説明多分退屈だからいいや。
まあいいや。で、はい、そう、その時代設定だよね。
うん。
うん。で、やっぱあの、ストレートにやっぱリメイクしてて、それが良かったですね、本当に。
まず、イットっていうのがどういう話かというと、
どういう話かというと、
ピエロが怖い話。
ピエロそうだね、そのままだけど、
はい、うん、まあまあピエロが象徴的ですよね、
本当に、
うん、だからまああのね、大人時代まで含めて話すと長くなるんですけれども、
うん、
本来のイットっていうのは子供時代大人時代、子供時代大人時代っていう風に入れ子じゃねえや、互い違いになってるストーリーテリングなんですよ。それをざっくり今回はきっぱり分けて、子供時代だけで第一章をやりましたね。子供時代でちゃんと0から100まで。
それ今ネタバレしたよ、多分。大丈夫？
だってさっき前回も言ってるもん。それし、まあ、だってどう考えても大人時代がないのは、戦前の時点でわかるじゃないですか。
まあね。
うん、
はい。
っていうんですよ。
うん、
はい、
うんうん。
で、その感じのストーリーは具体的な。
まあ、とある、町ですね。メイン州かな、また。
またメイン州、スティーブン・キングですか、メイン州のデリーっていう町ですね。
そうですね。で、そこの町で、まあ、主人公たちが暮らしてるわけですけれども、男の子たちですね。10代ぐらいの。うん、で、
10代か10歳ぐらい。
10歳ぐらいのね。で、あれなんです。
全員いじめられっ子なんです
よ、ね。いじめられっ子、ルーザーズって呼ばれてるやつらですね。
負け犬ども。
負け犬組合みたいなね。で、まあ、主人公の男の子の弟さんが亡くなられるんですよね。
はい。
冒頭で。
はい。まあ、それは、あれ、小説でもそうだし、うん、テレビドラマ版でもそうですよね。
そう。まあ何に殺されるかっていうと、排水溝の中に雨の日、お船が流されていて、あ、僕の船って言ったら、排水溝からブーッつってピエロが出てきて、はい、で、ピエロに引きずり込まれて殺されちゃうとこから始まるんですよね、
ネタバレ、ネタバレ。
ネタバレじゃない。有名な話ですよ、これは。
まあテレビドラマ版もやっぱりあれが一番怖かったですもんね、あのシーンが。
この間、菅津さんがさ、
はい、
いやー、これ、でも子供とかを殺すシーンってあんまり出さないじゃないですか、って話してて、で、
はい、
いやー、えぐい殺し方がって言ってたんですけど、はい、え？と思ったけどね、俺は。
いや、えぐいですよ。
もっとえぐい殺され方を想像してたの、俺。なんかこうさ、
いや
排水溝のさ、狭いところに、
ぐちゃぐちゃ
って、こうやって、パキッつってこうやって。さ、傘がさ、よくさ、あの、風の強い日にバーンって逆さになったりするじゃん。あんな感じで引きずり込まれて、手足がパキパーンってなんかなったりするような表現ぐらいなのかなと思って。
そこまでなっちゃうと、ギャグになっちゃうからね。スラッシャーとかゴアの表現が。
そういうのが結構好きだからさ。それぐらいを期待したんだ
よ。歪んでますよね、本当に。
意外と普通だった。
あ、物足りないなって思ったんだ
よ。あ、
ひどい。もう子供が、まあ子供を殺す描写自体っていうか、子供を殺す設定自体はあんまないですかね、ハリウッド映画っていうのは。まあ、子供だけは助かるっていうのはやっぱり、まあハリウッド映画に限らず割とね、嫌なんだ、それ不満なん
ですよ。スターウォーズでさ、
死ね死ねって思って
た。スターウォーズでさ、
早くこのガキ死ねって思って
た。エピソード3でさ、
うん、
あのスカイウォーカーがさ、パダワンの子供たち皆殺しにするじゃん。あれは結構ひどいなと思ったよ、なんか。
うん、でもひどい描写ですからね、それはね。
まあでもごめんごめん、話が脱線したんだけど。
でもまず弟がピエロに殺されて、まあそれが、まあ割と、ね、実はその前後でも子供たちが行方不明になっている事件が多発していて、まあデリーっていう街は27年に一度大災厄が起こると。
そう。
子供たちがめちゃめちゃ死ぬっていう。
そうそう。
それ何かというと、まあ、イットが子供たちの恐怖と魂を食らって、むしゃむしゃって、ごっくんはお腹いっぱいってなって、また27年間冬眠して、 まだ27年経ったら起きてっていうことを繰り返してるっていうのの27年目に当たっちゃってて、でそこでもそのルーザーズの負け犬たちプラス女の子も加わって、うん、不良女の子ね、
うん、
戦うっていう設定ですよ。
その悪しき何かに対してね、
うんうん、
対峙するわけなんですけども、なんかやっぱ描写ね、恐怖描写、
はい、
イットが要は人それぞれの恐怖をちゃんと忠実にこうなんか具現化させる能力を多分持ってるんですよね、うん、それがやっぱり一人一人子供たちって怖いものが違くて、
うん、例えばね、あの潔癖症の男の子だよね、それはまあお母さんが悪いんだけど、うん、お母さんが子離れできてなくて、
うん、
自分の家に自分の監視下に閉じ込めておくために病気だ病気だと嘘ついて偽の薬飲ませて汚いものに触れさせないようにずっと育ててきたから、もう汚いものとか病気とかに怪我とかにすごい恐れてる男の子には、
ね、
まあこれ言ったらあれですけど、あやめようこの例え
だね、
はい、今何を砂の器とか言おうと思った
ら、ね、まあ、やめろまあでもあんまり言わない方がいいよ、はい、そこら辺ネタバレになる、はい、恐怖描写がまあとにかくね、はい、一個一個
そんな人知らないって言ったとか言わないとか
はい、砂の器ね、
はい、
はい、そうそうそう、いやなんかでもこれ
あれも確実にあの病気の人だよね、
やめ
ない、でもさあれ原作ではそう書いてあったっけ、
いや分からない、
まあさすがに今の時代出せないからねそれは、
うんうんうんうん、
でもそうだよね、あと臓器病とかもちょっとなってたよね、全部ドッキングしてたよね、
そうだね、いやでも怖い怖い本当に、
うん、まあでまあ女の不良の女の子なんかは多分お父さんに虐待されてる、
まあちょっと性的な虐待を受けてるよね、
からまあそれにまつわるような
ことだね、
そう、まあ、お父さん本人だったり、まあ、血ですよね、コポコポコポって、まあ、あの家の洗面所から血が湧き出すのは、まあ、生理とか、まあ、波及とかの象徴ですよね、あれでもそういえばさ我が名はレギオンって言わなかったの、そこで我が名はレギオンって言うんだよ、
あのシーンが、そうだ
っけ、コポコポコポって違うけど、ドラマ版でもあったよ、
うーん忘れてた、
小説版でももちろんあったけど、
うんうんうん
うん、まあ、多分それ聖書を読んでてそれは怖かったからだと思うんだけどね、あの女の子の、
うんうんうん、
まあ、まあ僕レギオン好きじゃないですか、
はい、レギオン大好きです
ね、レギオン大好き人間としてあれがなかったのが、
うん
うん、ちょっと不満でしたね、
なるほどね、
本当は我が名はレギオンって
言ってほしかったね、
書いてある、レギオンです、
説明が必要になるから、説明が必要になるからやんなかったんだろうね、わざわざ、ね、
いやいや説明いらなくていいんだよ、だから
わかるよ、
テレビドラマ版は説明がいらないじゃん、
わかる、で違和感をさ与えるところが面白いところなんだろうけど、はい、今回のは多分そういうのはちょっとそぎ落としたんだね、だからシンプルにするためかな、なんか、
まあハテナマークはあまりつかないように作ってたっていう感じですかね、
あのピエロがねまたいいんですよ今回、俺ねリメイクの話が最初に出て、そのピエロのビジュアル最初見た時と思ったんですよ、
同化してるぜって
同化してるぜみたいな、なんかもっとやっぱあのやっぱドラマ版のペニーワイズが超怖いじゃないですか、あいつ、
僕はやっぱりちょっとスタイリッシュになりすぎてると思いますよ映画版は、
ただいやでも見てみたら
ドラマ版の方が怖いのは怖いと思いますよ、あのダサい感じがね、逆に
そうね、
ちょっとスタイリッシュなんですよね、
映画版の。わかる。わかるが、いいね、あれはあれで。
どういう風にいいのか説明してもらえますか。
まずあの人、アレクサンダー・スカルガルドって、あの、ターザン役やってた人の弟さんらしいんですけど。
ターザン役やってた、
ターザン、映画版ターザン
ね。最近のターザンね。
そうです。うん、やっぱね、美しいんですよね、顔が。
うん。
弟も。
はい。
すっぴん超かイケメンだから、あの人ね。
はい。すっぴんって、すっぴんって言わないでしょ。別にあれ、化粧してるわけじゃない
ですか。そう、そうだね。まあ、普段の顔はすごいイケメンで。まあ、だから、端正、なんか整ったね。
はい。まあ、整ってるのはわかりますね。別に、化粧越しでも、ピエロ越しでも。
だから余計になんかその、ちょっとゾッとするような怖さは、
うん、
あの今回のピエロの方があるかなって思う、なんか。
でもやっぱり、誰だっけ、ジェフリー・ダーマーだっけ、
うん。
あの、ピエロの格好した
殺人。あ、違う、
ね。
ゲイシー
。ゲイシー、ジョン・ウェン・ゲイシー。
ゲイシ
ー。のトラウマがあるわけじゃん。
はい。
ピエロ恐怖症ってアメリカの。
はい。
でスティーブン・キングも怖いからそれをモチーフにペニー・ワイズっていうイットがよくイットの、まあ、アイコンっていうかその、あれだアバターみたいなさ、
うんうんうん、人間界に姿を現す、ね、
時のアバターはペニー・ワイズってピエロなんですけどもそれってジョン・ウェン・ゲイシーなんじゃん、
うん、
だからさ オリジナルドラマはもっとおじさんっぽいじゃん。
うん。そうだね。
そう。やっぱり美青年だとちょっと殺される側じゃん。はい、上弦芸師に。
そうだね。あれだね。しかしまあこう、面白いなと思うのがやっぱさ、ピエロの格好してるのはさ、子供騙しやすいからでしょ？
もう無理だけどね。
そう。だからその、
ご時世
だから時代が遅れてる感じがいいよね。あの、化け物さ、はい、何か正体不明なさ、はい、化け物なわけだけどさ、多分、妖力を持った、もののけだよね、なんか。
多分、1980年代後半の時点では無理だと思う。
そうだね。だけど、あいつは多分そこアップデート、情報がアップデートされてないから。
27年前だからね。
そう。はい、ピエロの格好してんだけど、はい、あれが2000何年とか2000何十年とかになったら、一等どんな姿になるんだろうっていうのはすごい想像して楽しんでたけどね、俺は。
まあ、萌えキャラとか
ですよね。そう、萌えキャラとか。多分ネットから近づいてくると思う。多分 SNS とかで。友達のふりを装って、
うんうんうんうん。ただ、あいつは100年前もピエロの格好でしたからね。
まあ、まだなんとかいけるだろうと思ってバージョンアップしてないじゃん。意外となんか、妖力使うんじゃん、多分もしかしたら。
アバター変えるのに、
ね。そう、アバター変えるのに。
課金しなきゃいけない。そうそう
そう、コインが足りませんみたいな感じになるんじゃないの、多分。だから、ピエロの格好いつまでもしてるんだろうし、うん、きっとなんかポスターかなんかで見たんでしょ、俺が人間の子供たちが好きなやつかっつって。
で、まあいやでも確実に怖いからっていうので来てますよね、映画版だけ見ると。
解釈としてね、
ピエロのやつ怖いでしょ、ピエロ怖いじゃんって、あの恐怖が、そうそうそう、あの恐怖をさせてそのエネルギー吸い取らなきゃいけないんで、イットさんは、
イットさん
だから。でも明らかに油断させるためじゃないでしょ、怖がらせるためじゃん、ピエロの格好はっきり言って。
今の解釈はね。
映画。
映画の解釈はね。
うん、ちょっと口挟まれておりますか。
はい。
で、っていうことは、イットのせいで、ピエロが怖い人がすごい増えたんですよね。
そうでしょうね。
そうなんですよ。あの、やっぱり、ピエロ恐怖症、ね、去年とかも、今年も大騒ぎになってますからね、ピエロの格好して脅かす、いたずらがあって、警察とかも出動したりして、
うんうんうん、
上演芸師があって、イットがあって、ピエロが怖いっていうのが、もう、まあ、アメリカどころかね、全世界中に広まったわけで、で、あの、イットの映画版の設定って、イットが発表された頃じゃん。で、ちょっと後ぐらいじゃん。
そうね。
だから、変な虚実の反転というか、
うん、
なんか自己言及的というか、
うん、
イットでによってピエロが怖いってなったから、イットもピエロの格好をして出てきたんじゃないかっていう、
うん、
っていう解釈。ちょっとあの、タイムパラドックス的な。
うん、なるほどね。うん、
メタ構造的な、
うんうん、
っていうことでしょ。
そうなのかな。
だって明らかに油断させる方向じゃないもん、
うん、
上演芸師の頃とは違うもん。まあ、上演芸師も別に油断させようと思ってピエロの格好したわけじゃないけど、
ね、まあ、彼はただ事前事業でピエロの格好してただけだもんね、
うん、
なんか でも本来的にはイットさんはあれ擬態なんでしょ、
うん、
ね、子供たち油断させようと思ってやってるんでしょ。
でも油断させてるのは最初の弟だけじゃん、ピエロで。あれちっちゃい子
だから。本来的な使用方法はああいうことなんでしょ、多分。
でも、それだから本来的な使用方法は、もう、ほぼないじゃん。怖がらせるためじゃん、はっきり言って、ピエロ。
そうなのかな
ぁ。あ、納得してもらえませんか。いや、まあ、いいですけど、納得してもらわなくても。
いや、イットさんが本当にいたらだよ。うん、イットさんが本当に。
本当にいても怖がらせるためなんじゃないの。
いや、俺は違うと思う。俺は多分、本
当に。お前、イットさん何分かってんだよ。
俺はイットさんのことよく分かってるもん。
お前、小説読んでないだろ、そんなこと言ったって。
読んでない。
読んでる、あたかもさも読んでる風にずっと話、うんうんそうだよねとか言ってましたよね、さっきから。皆さん聞いてましたよね。
読んでないっつうの、
ちゃんと。超長いからね、あれ、うん。俺はちゃんと読みまして。2回ぐらい
読みまして。飛ばし読みして。
飛ばし読み、飛ばし読みして。
持ってはいるんだよ、うん。持ってはいるの。
で、まあその原作の話になったから言いますけど、さっき言った通り、子供時代、大人時代、子供時代、大人時代で、ね、互い違いになってるから、
うん、
何が言いたいかっていうと、映画版でね、あれ、あれ、そっちで行くんだって、俺が違和感を覚えたのは、テレビドラマ版もやっぱり互い違いなんですよ、原作と同じね。で、原作の長いストーリーの恐怖感引っ張っていうのは、子供時代に一頭をどうやって倒したのか、みんな忘れてるっていうところが肝なんですよ。
記憶がだんだんなくなってくの？
そうそう。子供時代の記憶ないんです。え、それはさすがに飛ばし読みでも分からなかった。
分かる分かる。
子供時代の記憶ないっていうのが割と、うん、あの、肝なんですよ。
へ、
あれにまつわる、一体にまつわる記憶がないって、はいはい。で、ユダヤ人の人だけは結構強烈に持ってたから、
まあまあ、
ああいうことになっちゃう。
まあまあ、まあ、
ね、ドラマ版の女王の最後の絶望感ね、
まあまあ、
あの、
ね、
まあそれはそれとして、だから読者とか観客もわからないわけ、どうやって倒したのかわからないから、記憶のないのと読者の情報、与えられる情報っていうのは同じだからね、
ええ、
でそれはだんだんだんだん分かっていって、だから子供時代に一頭を倒すとも割と最後の方なんですよ、4巻か、まあ、3巻の最後だったっけな、うん、全4巻のうちのね、でそれでようやく読者とかも分かるわけですよ。だからそのこいつ絶対倒せないじゃんっていう恐怖感とか絶望感が薄まっちゃいますよね。
そうでしょうね。
あ、ネタバレした、糸倒します、糸子供時代倒します、
まあネタバレ、これはもうネタバレじゃないんじゃないかリメイクだからさ、
ジョーズもネタバレ、次にネタバレ、ジョーズも倒します、最後ジョーズサメ倒します、
ね、はい、倒すねサメ、はい、うん、そりゃそうだ、倒さなかったらただサメ逃がしちゃったって映画になっちゃうからね
すいません、
それはそれで
名作古典とされる
シンゴジラは、
あ、
もうテレビでこの間やったから
いい、シンゴジラは倒します、
倒します、倒してはいない、ね、
まあまあまあ、
うん、
そこはまあ、あんたこそそれ言わないっていうそれ結構だから重要な点なんだから、テーマとして、まあまあいい、
まあいい、まあいい、深くなるからね、
はい、うん、でもさ、まあ言いたいことわかるでしょ、
わかるよ、
一回倒しちゃうと、うん、もう絶望感ないじゃん、あ、これ一回倒したやつだってなるじゃん、
うん、
情報として観客の方がね、うん、いや、例えば設定として第2章多分大人パートになるんでしょ、大人時代のあいつらが子供時代の記憶忘れてるとしても観客はもうわかってるから、それがだからちょっとね、大丈夫かなって思うんですよね。
そういうことか。
なんですか。
なるほどね。
え、今まで分かってなかった。
分かってるよ。
はい。
でも、構成がね、やっぱ変わると、随分と感じ方が違ってしまうものですね。
違ってしまうもんですよ。だからそこら辺が心配ですけどね。まあ、第2章引っ張れるのかって。
引っ張れるのかな、どうなんでしょうね。うん、なんかこう、ブルーレイとか DVD 化したら、こう、ランダムモードとかで見れると面白いね。
皆さん、ランダムだからいいってわけじゃないです。ちゃんと綿密な計算のもとに、ね。
分かってるよ。原作版
を、順番、出し方の順番をね。
はいはい、分かってる分かってる。はい、その、考えられた、こう、配置でね、構成がし直されたりするバージョンとかあったら面白いなと思ったんです。
うん、うんうん、まあ、今一応分かんないんで、次の話聞きましょうか。まあ、とにかくそう、で、まあまあ、だからストレートな映画であるんですよ。逆に言えば。
そうですね。
まあ、だいぶストレートですね。
俺もそう思った。
はい。
うん、
何のてらいもない、
うん、はい、ひねりがない、
ね、まあ、今根さんみたいな人にはいいでしょうね、
なんでだよ、
え、なんで、よかったんじゃないの、
え、よかったよ、
はい、
すごくよかった、
他のいいところは、
あ、他のいいところ、
うん、怒ってんですか、
うん、あのね、
怖い怖い、
ピエロが踊るとこがすごい好きだった、
ああ
、あの表情真似して、家で一回真似してやったもんね、自分も鏡の前で
表情、あー、それね。あー、はいはいはい、はい。
なんか、全然。
はいはいはいはい。
あんな感じの、まぁ、ちょっと言えないけど、ネタバレになるんで。
肩を怒らせてね、足を、なんか、
そう。
左右に振って。
うん。はい、うん、表情がいいな、あの。
表情はだから笑ってなかったんだっけ。
そう。
あの、最後の方。
そうそうそうそう。あ、ダメだよ、あんまり言ったら。
いや、一途ぐらい読んでるでしょ、今井さんと違って。一途前回読んでる、全員。
あ、
ま
あ、そうでしょうね。俺ぐらいだろうな、読んでないの。
そうね。あんたぐらいですね。リスナー。
すいません、なんか。全員偉そうに語っちゃって。うん、
まあ、動きは小説ではね。わかんないですけど。
いやー、本当にね、そういうなんか、細かいパーツがすごくいいですね、なんか。
まあまあまあ。
うん、出てくるものもね。はい。
割とでもドッキリ系ですよね。
そうですね。
まあもちろん、J ホラー以降なんで、J ホラー的な怪談的な表現もあるんですけれども、まあ、それは別に頭が悪いとか言うことあえて、そういう風にしてるんですけど、びっくり箱系の、
うんうん、
ホラーの脅かし方になってましたね。
やっぱり心霊表現だったりとかが、すごい怖いんですよね。心霊じゃないけど、はいはい、俺、本当にいっぱいホラー見てて、結構、そんなに大して怖かったりしないけど、
はい、
イットは本当に怖かったね。
あ、そっちですか。
怖かったですよ。
でもただ、心霊的な表現じゃないじゃん。うん、だから、J ホラー的な表現。
J ホラー的ではないけど、そういう意味では、なんか、アメリカのアイホラー映画の恐怖表現って、随分と成熟してきたんだなって思った、なんか。
あ
っち方向での。うん、なんか、資料館とかさ、インシディアスとかさ、うん、要は、ジェームズ・ワン系のやつとかのさ、うん、やっぱ、表現ってすごいいいじゃん、なんか。
うん、
だけど、それ、そんなの、いるわけねえだろ、みたいな、思うんだけど、特にインシディアスとかに出てくるあの悪魔とかは、
うん、
こんなやついるわけねえだろ、と思うんだけど、なんか、資料館とかだと、資料館シリーズだと、なんかすげえ巨大なさ、 変な男が出てくるんですよ、
うん、
なんか変な杖もステッキ持った不気味な生き物みたいなやつ、それすっげえ怖いのね、
うん、
なんかだからジェームズ・ワン系のああいうやつの影響をすごい受けてるように感じた、
あ
今回のやつは、
まあ、あの女とかも、
ね、女とか
モディリアーニ
ー、うんうん、
あのスカッツさんキュビズムとか言ってましたけどね、
うん、
あのモディリアーニーですよね、あれ、
あモディリアーニーの絵なのあれって、
まあ、モディリアーニーの
絵であ
れがあるかどうか分かんないけど、
うんうん
うん、まあ、完全にモディリアーニーっぽい絵ですよね、
そうだね、雰囲気としてはね、
はい、
いやー、はい、だから そこはねすごい怖いなと思って、そこは良かったですね、はい、すごく、
でかつフチさんだよね、あれ
フチさん、
伊藤潤二の、
伊藤潤二フチさんっていう漫画があるの、
おいおいおい
知らない、
そうですか、
今度読んでみます、
多分菅さんも知らないし、まあ孤独だな俺だけモディリアーニもフチさんも知らねえ、俺だけは知ってんだな。すみません、僕だけ教養高くて。
いや、本当すみませんね、教養がなくて。
なんかもう孤独ですよ、本当に。
教養のある人は孤独だね。
死ぬ
自殺とかしちゃうんだね。
フチさんですよ、伊藤潤二の、あの、漫画に、フチさんが出てくるんです。ああいう顔の長い女が、
うんうんうん。
ただ顔が長くてでっかくて、だからまあ、あの、サラジェシカ・パーカーみたいな。
サラジェシカ
パーカーをもっと化け物にした感じの。
もっと化け物。
でもそれが人間なのか、化け物なのかよくわかんないですよ。
なるほどね。曖昧なんだ。
自主映画撮ろうぜって言って、募集したら来ちゃうんですよ、そういう女がね、うん。
やばいね。
でもそれでさ、やっぱり日本人だから、おめえブスだから来んなよって言えないじゃないですか。
うん、
普通に山でロケとかしてて、ね、っていうのがフチさん1で、フチさん2もあるんですけど。
ちょっとなんか、それギャグ漫画系伊藤潤二の。
いやいや、めちゃめちゃ怖いです。
本当。
はい。
たまに面白いことやるよね、なんかね。ギャグでね。
うん、だから、いや、多分、富士山は見てると思います。で、なぜかというと、ああいう牙がうわーってなるんですよ。
ああ、そう
なんだ。口がバーって開いて、牙が。
怖
っ。絶対、あの監督は、富士山見てます。
まあ、日本人も結構さ、キャスト、うん、あの、そういうスタッフとかにいるじゃん、結構再現入る。
監督これって、さすがにそんな。
これいいよね。
いやいや、それはたいでしょ。
だから造形デザインの人は日本人だった
り。もともと好きでしょ。
日本のホラー漫画
かよ。今にさんと違って伊藤潤二の漫画ぐらいクリエイターたちはみんな見てますから。
でも伊藤潤二は好きで読んでるよ。ただ藤子さん知らなかった。
藤子さんはコップの藤子さんでしょ。
コップの藤子さん
藤子さんって言ったでしょ、あの時は。藤さん。
え
藤。名字多分。
あ、フチさん。
多分名字。
フチ子さんじゃないの、
ね、フチさん。
失礼しました。そうですか。
いやいや、あの、完全にフチさんのああいう描写ありますから。
そうなんだ。
あの、最後にわーってなるじゃないですか。
パクってんじゃん。
パクってます。
パクってん。
はい、それは確実に。
お
確実にパクってますね。
うん。いや、でもあの、生き物何なんだろうな、ほんと。
まあ、それだけ僕は言いたかったんですけどね。
は
い、で、まあまあまあまあ、その、ね、まあ、フチさんは別にエイリアンとかからパクってるんでしょうし、まあ、いろいろそういう流れがあるっていうことですよ。
わかりました。
はい。
あんま話すともう、なんかいろいろ語っちゃいそうだから、これぐらいの人公開
言ったりする。劇場公開の映画は語らないっていうのは鉄の掟なんで。
語っちゃったけどな。
はい。
はい、じゃあやめようもう。
だから僕たちは何がやりたいかっていうと、
はい、
ネット配信ね、
うん、
ネットフリックスとか、
うん、
Hulu とか、Amazon プライムとか、で見れたり、あとは、ツタヤとかゲオとかで、まあ100円でなるべく買えるような、まあ別にいいですよ、純新作でも。純新作でもいいけど、DVD になってるような映画、ホラー映画をどれ借りればいいか困るじゃないですか。
そうね。
だこれは借りるなっていうのを僕たちはあえてちゃんと見てあげて、
うん、
時間を無駄にしないように、ね、選ぶ時間、見る時間を無駄にしないように言ってあげるっていう。
そういう時間ですね。
のをやってるんですけれども、
はい、
まあ今回はそれを発展させて、やっぱりほらレンタルよりもネット配信の方が主流になってきてますから、
うん、
結局月額払ってるわけですから、
うん、
ただのわけじゃない 実質というか、
うん、
でながら見しますよね皆さん。
ながら見は俺しないな。
しますします、みんなします。
みんなすんの。
本当家事したりとかね、しながらご飯食べたりとかしながら。
そんな映画に対して失礼なことしてんの。
でもだから映画と人間の付き合い方というのは変わってきたってことですよね。
なるほど。
はい。なので、この映画をながら見ろっていう。このホラー映画をながら見ろ。っていうものを紹介していこうかなと。
わかりました。
はい。まあ、見るなってやっぱりちょっとね、強烈だと思うんですよね。
はい。
今まで見るな見るなって言ってましたけど。
はい。
雑草なんていう草はないですし。
まあ、すべてのものがね、
はい。見てはいけない映画なんてないんです。
それぞれのね、美しさを放っていらっしゃる。
ただ、真剣に 見る方がいい映画と、ながら見した方がいい映画。ながら見でも見る、ね、見ることに変わりないですか。
まあまあまあ。
1と100の違いより0と1の違いの方が大きいですからね。
なるほどね。
僕の人生哲学は
そうです。おー。なかなか深い、いいことを言いますね。はい、
だから、ながら見る映画を。
作ってもいいじゃないかと。
作る。紹介。
そういう時間を
作る。ながら見なさい、この映画を、
うん。
置かれた場所で咲きなさい。この映画をながら見なさい。
置かれた場所で咲きなさい。はい。わかりました。
じゃあ何から話していきましょうかね。
何かね、いろいろ見てるけどね。
はい。まあ、イットの話が出たんで、
うん。
ストレンジャーシングス。
ストレンジャーシングスね。
ネットフリックスオリジナルドラマ。
あれまだ見てないんだよ。めっちゃ面白そうじゃない。
のっけからドラマで申し訳ないですけども、映画じゃなくて。
しかもネットフリックスじゃないと見れないっていう。
ネットフリックスだって、まあ僕も最近入ったんですよ。
ええ。
割とみんな入ってるでしょ。
そうかな。
今井さんも入ってるでしょ。
入ってる。俺全部入ってる。
Hulu も。
うん。
あ、すごい。じゃあちょっとそれの違いを今度っていうかこのラジオ内
でも語
ってみましょうか。でも語るかもしれませんけれども、それが知りたい人結構いると思うんですよ。
うん、
うん。Amazon プライム、Netflix、Hulu。
うん。その3つだけだけどね。DTV とか入ってないけど。
スターチャンネルとか。
うん。
スターチャンネル結構いい。
スターチャンネルはいいですよ。
ね、
やってますね。HBO 系のドラマがほとんどやりますからね。
あと、U-NEXT は？
U-NEXT も入ってない。
じゃ全部入ってねえじゃん。
ごめんごめん。メジャーどころだよ。
全部入ってねえじゃん。おい。
ごめん、3つ入ってる。
ゼロティライミ。
ゼロティライミ。
ノーティライミ。
ノーティライミか。
はい。マイナスティライミだよ。
もう。うん、もう
今マイナスですからね、ティライミ。今さ、
はい。
頑張ってください。
うん。
ちゃんと100ティライミ溜まるまで。
うん。
頑張ってください。
うん。ネットフェリックスのオリジナルだよね。
で、イットっぽいんですよ。やっぱり。うん、1980年代。が舞台で、
80s リスペクトって感じの映画だよね。
最近でもそういう設定多いですよ。
多い。
マインドハンターとか、うん、これもネットフリックスのドラマ、うん、オリジナルかどうか知らないけど、デビッド・フィンチャー。
見てないん
ですよ。犯罪ドラマね。もうあれ70年代後半だし、やっぱりそこら辺に設定した方がドラマ作りやすいんでしょうね。今見てる人たちの視聴者層にドンピシャっていうのもあるし、やっぱり携帯電話がなかったりとかさ、
都合がいいのか。
ドラマ作るにはね。いいし、あとは
まあ、セットとかさ、お金かかりそうだね。
いや、でも、田舎町の、郊外、
うん、
アメリカの、田舎町の郊外なんですよ、舞台がね、大体。マインドハンターは違うけど、イットだってそうじゃん。で、まあ、ストレンジャーシングスもそうなんですけど、
ええ、
多分変わってねえだろ。
いや、みんな、そんなことないんじゃないの？なんだっけ。ウォールマートとかもいっぱい立ってるだろうさ。
で、ウォールマート映さなきゃいいじゃん。あ、ウォールマートちょっと外して。
映っちゃってるよ、ウォールマートつって。
見切れてる見切れてるって。
スマホいじってる人もいっぱいいると思うよ。アメリカの田舎だってさ。
だから別に、僕たちが、隣に空間撮ってるわけじゃないんで、
うん、
別にゲリラ撮影してるわけじゃないと思うんでね、大丈夫だと思います
よ。そういうことね。
はい、
うん。
で、ストレンジャーシングスもやっぱりテーブルトーク RPG やってるところから始まるんですよ。
いいね、TRPG。
あれ僕全く素養もないし、知識もないし、やったこともないんですけど、あれ80年代ぐらいなんですか？
いつ始まったんだろう、テーブルトークって。
まあ始まったっていうか、まあ子供たちの間で流行ってた時期っていうのは。
まあ、70年代後半とかもあったのかもしれないけど、80年代とかじゃないですか。うん、80年代の映画とかに結構テーブルトーク RPG やってるシーン出てくるからね。
なるほどね。うん、はい。あとハム無線とかね。
うんうん、うん。
もう出てきますよ。
出てくるね。
はい、はい、はい。まあ、僕はちょっと世代じゃないんですけど、10は離れてないけど、5、6ぐらい離れて、遅れてるんで。
うん。
うん、まぁ、あとちょっと僕、この頃がインテリだったんで、あまりそういうくだらないことはやってなかったんで、ドストエフスキーとか読んでたんで。
そっか。
はい、
かわいそうにな。
え？ん？お前らが俺のことを憐れむのか。そうだよ。
まぁいいや、どうぞ進めて。はい、それで？
で、まぁ、あ、もう本当言ってて実は、仲良しのいじめられっ子3人組が、ある、事件に巻き込まれるんですけれども、それはちょっとね、でも、アキラとか入ってるんですけどね、そっちの方は。
うん。
ホラーっていうよりは、ちょっと SF 的な、サスペンス的な要素で、まあ、その頃、軍が実験をしていると。ある実験をしていて、で、それは、子供になんか、1号とか2号とかね、実験体として、科学実験をして、超能力を身につけさせるっていう。
出た。
で、その、家庭で、その、彼らも別にそれが、は予期せぬことだったんだけど、異世界と接触してしまって、エイリアンみたいなやつの裏の世界。これも多分僕ね、サイレンの影響をすごい受けてると思うんですけど、ゲームのサイレンの影響を、うんうん、なんか、そういう白いものが、粉が 降ってる、粉雪がすごい降ってる世界。
あ、サイレントヒルでしょ。
サイレンですね。サイレントヒルも受けてると思う、うんうん、サイレントヒルも受けてるし、サイレンも受けてると思うんですけど、そのちょっと
異世界ね、
異世界なんだけど、まあ、全くの異世界じゃなくて、
か重なっちゃってるね、
重なってるね、そうそうそう、うん、だから建物とか一緒なんだけどっていうようなね、あの誰もいなくて怪物だけがいるみたいな。
いいね、大好き。そうい
う裏側の世界と裏世界と侵食されちゃって、でそこからそれに合わせてイレブンっていう女の子ね、実験体11号が逃げ出して、そのいじめられ子3人組と接触して、あ、ごめんなさい、本当は4人組なんですよ。本当は4人組なんだけど、その第1話でそのうちの1人が行方不明になっちゃった、うん、まあ、異世界に行っちゃうんですよね、
うん、
で残りの3人がそれを彼を探すっていう、
うんうんうん、
確か1等に出た男の子、
へえ、そうなんだ、
が行方不明になる人かな、
主人公
の子、あのメガネの子、
メガネ、あ、メガネの子ね、
確かそうだったの、うんうん、ごめん、でも1等に出た子がストレンジャーシングスのその4人組のうちの1人なんですよ、
うんうんうんうん、
だってあと黒人とデブと、あとすごいハチミツオに似てる人だから、
黒人とデブとすごいね、
ハチミツオに似てる人だから、ハチミツリスナーさんね、
うんうん、
名古屋の、
うん、あの綺麗な彼女さんがいる人、
はい、
うん、面白そうだよね、
はい、
設定からしてもうワクワクするも聞いてて、
まあ今井さんの世代が好きそうなね、
うん、大好き、
まあまあ
まあまあ、
別に面白いですけど、
まあね、本当、うん、引っ張るかそこまでっていうのばっかだからね。
いやいや、ドラマは本当そうですね。ドラマ面白い面白い。確かにね、あのドラマ全盛期ですよ、今。アメリカのドラマ。で、面白いんだけど、やっぱちょっとちゃんと完結してほしいですよね。
わかる。
やっぱり映画見たくなるよね。ちゃんと物語ってのは完結しないと物語じゃないですから。デッドマンウォーキングもちょっとひどいですからね。
デッドマンウォーキングじゃない、ウォーキングデッドだろ。
あ、そうそう。なんでひどいですよねって僕、一秒見てないで批判してるんですけど、
うん、それこそね。
タイトル間違えてる場合ですから。
うん、いや、ね、ウォーキングデッドはいいの？あれは意味があって長いの？あれは。
まあいいや。で、あの、ストレンジャーシングスは、ちゃんとエピソード1は、
うん、
あ、シーズン1は完結してます。
うん。
うん。いい、丸く収まってます。
いいじゃん、いいじ
ゃん。ある程度ね。
うん。
うん、で、まあ、だけどまあ、わあ、面白いなと思ったのは、シーズン1の最終回ぐらいかな。
うん、
まあ、他も別に面白くなくはないけど、みたいな。
うんうんうん、
前半、勝ったりです。後半尻上がりで面白くなってきて、最終回が面白い。
いいなぁ、見よう。
ただまぁ、あの、エピソード8までしかないんで、
あ、そう
大して長くないでしょ。
いいね、いいね。
サクッと見るでしょ。40分ぐらいでしょ、
すごくいい、すごくいい。
ってことはまぁ、あ、まぁ、あ、ね、夕飯食べるときストレンジャーシングス見るとかね、
うん、
ご飯食べるとき見るってやれば3日で見えるんじゃないですか。
見たいですね。うん、見る。ストレンジャーシングスね。
はい。
うん、
だから、シーズン1は、別にその8話だけなんで、
うん、
見て損はないと思います。
見ます。
見ていいと思います。
シーズン2も始まって
んの？シーズン2は僕冒頭だけちょっと見て、まだ他は見てないです。
ほうほうほう。そうね、ネットフリックスオリジナル面白いよね、でも。結構。
ほう、他にどういうのがありますか？
完結、1時間10分くらいで終わる映画とか結構あったりする。
あー、うん、はいはいはい。あ、なんか、なんだっけ、あの、ホラー映画でさ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないみたいな、そうじゃないんだけど。
呪われた家に咲く一輪の花。
あ、そうだ、よく覚えてる。うん、あれ、どう
なんですか？呪われし家に咲く一輪の
花。あれ、どうなんですか？
見てないんですよ、まだ。あれ見ようと思ってるけど。
僕、冒頭の30分だけ見て挫折しちゃった
んで。珍しいね。君がそんな挫折することとかあんの？
いやなんかね、完全にネジの回転をやろうとしてると思うんですよ。あの、小説のね。
何それ、読んだことない。
ラジオでも話してますよ。リスナーみんな知ってるんで、あの、ウィリアム・ジェームズ、あ、違う、ヘンリー・ジェームズか、の方か。の、まあ、現代的なホラーであるというか、まあ、恐怖怪談的な、現代的なね、やつの、まあ、割と元祖みたいな。多分、ネジの回転的なものをやろうとしてるんでしょうけども、なんかね、語り口が、まだ全部見てないから、なんとも言えない。もしかしたら最後の方で、あ、なるほど、だからそういう語り口だったのかって腑に落ちるかもしれないけど、
うん、
でもやっぱりね、小説なんですよね。ずっとナレーションで。
なるほど。つまんなそうだね。
ずっとナレーションなんですよ。主人公のナレーションがずっと。しかもなんか、何か別にストーリーをぐいぐい進めていくような感じじゃなくて、なんかその、文学的ななんか感想みたいなことをずっと言ってるみたいな。
なんかつまんなそう
だね。わかるでしょ、言いたいこと。
かったるいね。
そうそう。わかんない。でも全部見ないと、まあ、あと40分で見終わるんで、見ろよって話ですけど。
見るんだ。ちょっと語るそうですね。
いやいや、そういうのは、それはだから、まあ、吹き替え版があるんで、
うん。
ネットフリックスオリジナルだから。
ほうほう。
吹き替え版があるかないかはね、割と、ながら見ろの要素としてはね。
なるほど。
大きいですからね。
うん。はい、でも、あの、ネットフリックスオリジナルのそういうやつだとね、あの、あれが面白かったよ。ベビーシッターってやつ。
おー、吹き替え版あるんですか。
あるんじゃない？あるある。
結構、あ、でもオリジナルってあるな。うん、意外とね、ネットフリックスの映画はね、
うん。
ないんですよ。あの字幕ばっかりで。
あ、そうなんだ。
はい、ただまあ、オリジナルだと多分ある。それはどういうやつ？
ベビーシッターは、まあ、ある男の子がいてたね。うん、その子のところにベビーシッターの超イケてるお姉ちゃんが来るんだけど、
うん、
めちゃくちゃイケてる女の子なんですよ。
はいはい。
もうセクシーな。
はいはい。なんか、それ予告かなんか見た。
うん。で、ある日、なんか、さ、寝ててね、つって。でも友達から、いや、ベビーシッターお前寝かしつけた後絶対彼氏連れ込んでやってくから、今度起きてみって言われるんだけど、うんうんうん、いやちょ、起きてられるかなってなりながら、うん、で、頑張って起きとくわけですよ。
うん、
そしたら、今に、その、たくさん
ゾロゾロ。今にさん。
いや、リビングルームに。
人気で自分の名前言ったの。矢沢みたいな感じ。あ、リビングルーム？
リビングルームに、あの、男をゾロゾロ連れ込んで、
はい、
なんかこういう、王様ゲームみたいなことやり始めて。で、イチャイチャして、で、なんか童貞みたいな男の子がいるんだけど、その中に、この子もおどおどしながら、こう、チューしたりとかして、その女の子とかと、
うんうん、
したらいきなり、まあ、これは言っちゃって、じゃいけないかな。まあ、恐ろしいことが起きるわけですよ。
多分言っていいよ。それ予告編の中に言って
る。あ、ほんと？いきなりその女の子がチューしてた男の子の頭にナイフを2本ズシャッと突き刺てるわけです。
あ、違う。それ予告編でなかった。
ダメじゃん、じゃあ。まあまあ、配信されてるからね。ネタバレありってみんな分かってるだろうからね。まあまあね、もうなんでそんなことするのか。で、その一部始終を目撃しちゃってるわけですよ、男の子は。
そうだよね。主人公の子供はね。
うん。まあまあ、これは別にもうあらすじに書いてあるから言ってもいいと思うけど、
うん、
まあ、カルトなんですよね。
はい。
で、まあ儀式をやろうとして
る。マンソンファミリーみたいな。
みたいな。で、まあもうちょっと、もっとサタニストな感じなんだけど、
うん。
うん、で、その、見てるところをバレちゃって、さあ、カルト教団 VS その男の子のホームアローン開始みたいな感じ。
だ敵がほのぼのしてないホームアローンっていう感じです、
ね。本当に殺しにかかって
る。あの泥棒二人組みたいな、
うんうん、
あの、憎めない奴らじゃないホームアローンっていう感じですね。
そうです。
はい、
1時間ちょっとなんですぐ見終わ
るし。ああ、いいじゃん。それ全然めちゃめちゃ
いいですか。マック G っていうね、チャーリーズ・エンジェルとか撮ってる人が、監督やってんだけど、うん
はいはい、
あの、まあ、だから、ストーリー運びはすごいポンポンポンポン軽快で、
はい、
すごく見やすいし、
はい、
音楽とかなんかいろいろ、なんか映像とかもすごいカラフルでいいんだけど、
うん、
なんだろうな。なんか鼻につくいちいち演出がこうなんか
最初から。鼻につく、オーケーチャーリーみたいな。
なんかね違う、なん
か、ね、スローモーションだったり。
グラインドハウスあるじゃん。
はい。
グラインドハウスを。
映画のグラインドハウスね。
グラインドハウス。
タランティーノとか。
そうそうそう。はい、ロドリゲスのね。
はい。
あのグラインドハウスシリーズの雰囲気を醸し出そうとしてんだけど、
あ
それがちゃんと真似しきれてなくて、
はいはいはい、
あの、絶妙な外し具合でやっぱセンスがいいわけじゃん、あれって。
まあ特にタランティーノなんかそういうのやらせたら一番
そう
映画史の中で一番できる人ですからね。
そうだけど、ま
あそれはね、
やっぱそれだけのセンスを持ってるからできるんだけど、
はいはい、
マックジーって人が悪いって言ったわけじゃないけど、はい、なんか真似しようと思ってしきれてねえなっていうところがいちいち見ててちょっと寒い感じ、
うん、じゃあそういうことはせずにストレートにやりなよっていうね。
そうそうそうそう
ね、はい、
全然そう思ったんだけど、まあでもまあ
じゃあお前が作れよ
偉そうなこと言うんだったらなそういう話じゃなくないよ
な。なんか、うん、ごめんなさい、なんかちょっと離れ、僕も今井さんの言い方にちょっと離れ
て。ごめんね、イラッとさせて。
うん、
でも、こんな感じだったかな。
うん。
じゃあ、よかったよ、それ、ベビーシッターは。
まあ、見よう見ようと思って
サッカーしてもいいですね。
はい。まあ、1時間10分で終わるっていうのはいいですよね。
うん。
やっぱり90分ですよ。
うん、うん。
90分台ですよね、ホラーは、うん。もしくはもっと短ければもっといいですよ。
その方がいいね。
いやいや、本当にそうですよ。他には
そうね。
ネットフリックス系ばっかり続いてますけど。
うん、で普通に
うん、
なんかそういう、
僕ね、ラザロエフェクト見ました。
見た俺も。
はい。
ラザロエフェクトね。
あ、
うん。
あんまりですか。僕、そんなに悪くないと思いましたよ。
あ、本当に？
はい。どういう映画か説明してもらっていいですか？今さんのが後で見たんで覚えてみましょう。
はい、まあ、フラットライナーズって昔あったじゃないですか。
はい。
蘇生実験をしている、まあ。
またさ、やるよね。
やるの。
それさ、映画の、今映画館行くと予告編でやってます
よ、ね。やってます。フラットライナーズやるんだみたいな。そう。で、フラットライナーズみたいな、まあ、要は人間、まあ人間というか生き物の蘇生をなんか研究している人たちがいて、うん
はいはい、
要は脳死 しても、なんか、蘇生しても、なんか大丈夫なように、うん、要は、障害とかなるべく残らないような蘇生の仕方を研究してる人たちがいて、で、犬とかで実験してるね、豚とかで。
動物実験をして、一回、まあ、安楽死させる動物を、
うん、
死なせてから、なんか、ラザロウイルス、ワクチン、
血清がね、血
清みたいな、うん、何か、まあ、すごい、映画でも語られてないからよくわかんないんだけど、特殊な薬品で脳に注入すると生き返るんじゃないのか、脳死後、まあ、14分ぐらい経ってもっていう実験をしてる研究グループがいるっていうところから話が始まって、ね、まあ、ラザロっていうのは、まあ、キリストによって復活、生き返らせられた聖書に出てくる男の人ですよね。
あ、そういうプロジェクト名になってるんですね、はい、で、まあその研究の段階も多分最終段階に近づいてきたのかな。なので、撮影の係の女の子を雇って学生の、
うん、
まあ大学かどっかの校内でやってるんだけど、それの実験を。で、その記録映像を撮らせるっていう、まあそういう設定ですよね。
そこから始まって。
はい。なんでまあ、ポイントオブビューの POV 的な映像も入ってくる。
うん、
で、なんか話が進むにつれて、まあ、ワンちゃん蘇らせることに成功みたいな。
ラザロ実験成功したわけですよ。
でもなんかこのワンちゃん様子がおかしいねってとこから、話がおかしいことになってく
る、ね。なんか凶暴になったりしてね。
様子がおかしいんですよ。
まあそこもあんまり膨らまないけどね。
そうだね。
で、うん、でもう一回、ね、実験やろうってことになって。それは何かっていうと、まあその、ラザロ実験に成功したことを多分もう、聞きつけられて、盗聴とかされてて、出資していた薬剤会社が全部研究をこっそり盗んじゃったんですね。
はい。
まあ、契約書を盾に取って。で、じゃあその契約書の、その、あいつらが自分のものにする前に、こう12時間以内に、もう一回実験やって、それ成功してパッと発表すればこっちのもんだって言って、急いで実験やったら、主人公の奥さん、
うん、
まあ、内縁の妻かな、
うん、
同じ研究者のがパチーンとこう普段は外してる指輪を、婚約指輪か結婚指輪を急いでたんで外すの忘れてて、で大量の電気を使うんで通電しちゃって心臓が止まっちゃって
感電死しちゃうんだよね。
でそっからまああ
とはご想像にお任せ
します。まあまあ、当たり前の話です。生き返らせようとしてね、ラザロ実験を。
そうだね。
しようとして、で、まあ生き返るんですけどもっていうところですよね。
まあ、ペットセメタリー的な感じだよね。
完全にペットセメタリーオマージュですよね。
そうだね。
はい。
まあ、何のひねりもない感じのね、なんか。
う
ん、
ただまあ、テンポはいいですよ。
うん。
あれは。まあ、興味を持続させられるように、何もない時間とかあんまりないよね。ただその、薬品会社の陰謀で実験を取られる。成果を取られるみたいな、別軸のサスペンスもあったりとか、まあ、練られていると思いますよ、僕は。
製薬会社の、
はい。
やつ、多分、本当2分か3分ぐらいしか登場しないやつ、うんうん、すんごい雰囲気があっていいなと思ったんだけど、あいつ。
はい、
はい。もっと出てくんだろうなと思ったら、一切出てこなかった。
一切出てこなかった。
って、あんないい感じの雰囲気持った俳優使わないんだ、みたいな。高かったのかな、ギャラが。
まあストーリーに絡まないですけど、その後は製薬会社一切関係なくなります
よね。そうなんだよね。関係するのかなと思ったんだけど、ね。
いや、
ま
あ僕は全然悪くないと思いますよ。もっとひどい映画たくさんありますからね。
まあそうだね。俳優良かったよね、みんなね。
はい。で、まあ、ペットセメタリー的なね、倒し方とかね、
うんうん、
もしますしね、うん。あれは完全にペッセマオマージュですよね。
うん、
パパずるいよ。パパずるいよ。
怖いな、ベッド攻めたり。悲しいな。
まあ、あれもね、ラザロエフェクトも別に、敵っていうか、まあ、まあ、言いますけど、その、まあ、彼女が悪い悪役になるんですけど、死んじゃったね。
うん、
あの人も別に悪い人じゃないですからね。もともとなんか、まあ、あるトラウマがあって、自分のせいである。悪いことが起きてしまって、それを償おうとしてあの実験をやってた。
そうですね。
ら、ああいう風になっちゃったっていう。
うん、うん。
誰も悪くないんですけど、
ね、誰も悪くないですね。
製薬会社のあいつ以外誰も悪くないんですけど。
うん。製薬会社のビジネスでやってるからね。なんか。まあ、ラザロエフェクトは結構シンプルな話だなって
感じ。私短いです。あれも。
1時間ちょっとぐらい、
ね。ですよね、うん。はい。 よかった。短いことはいいことです。
いいこと
だね。はい。うん、まあ、見、ダメですか見るぐらいは。
いや、いいと思いますよ。
ながら見り、
ながら見だね。
ただね、あれ、字幕しかないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
今根さんみたいな聞く人だったらね、それでも、英語でもながら見できるんでしょうけど。
うん、難しいのはわかんない。裁判ものとか。
裁判ものとか。
法廷ものわかんない。
あ、そう。
うん。
SF とか。
SF はなんとなく大丈夫だけど。
あ、それ、ね、だって難しい単語出てきそう
じゃん。ラザルエフェクトはわかんなかった。
ああ。ちゃんと字幕で見てって感じですか。
俳優の人たちも自分で何言ってるかわかんないで、このセリフ言ってんだろうなと思って。
そうでしょうね。はい。
うん、ザレフェクトね。まあでもまあ、そうだね。ながら見というか、まあ、ちょっとチラッと見るぐらいだったらいいよね。
そういえば、ラザロエフェクトって、
うん、
ブラムハウスプロダクションズフィルムなんですよね。
ブラムハウスプロダクションフィルムズ
ブラムハウスプロダクションズズフィルム。
プロダクションズフィルム
ブラムハウスプロダクションズっていう制作会社の、
うん、フィルム。
フィルムなんですよ、うん。
ブラムハウスプロダクションズとは
まあ僕たち結構1年ぐらい前にあれなんだったっけやべえな名前が出てこねえな
何のやつ
だからエスターとかサーティーンゴ
ーダークキャッスルね
ダークキャッスルエンターテイメント、うん、ねはいダークキャッスルの制作する映画はいいよねラジオ撮ってるんですけど、
はい、
まあそれの第2弾的な感じですよね
なるほどね
ブラムハウスプロダクションズはまあ、なかなかいいですよ。ブレは激しいけど。
低予算で、まあ、そうそうそう、そこそこ良質なホラー映画を
作る。基本、150万ドルか300万ドル。
うん、
で、まあ、日本映画にしたら、低予算じゃないですけど、
うん、
ハリウッドにしてたら超低予算で、で、まあ、ひどくはないですよね。
うん、
まあ、ホラー映画愛は、ちゃんとありますよね。のを作ってるのが、まあ、ジェイソン・ブラムさん率いる、ブラムハウス・プロダクションズ、
うん。なんですね。
なんですよ。やっぱりね、まあ、ホラー映画はっていうか、ホラー映画に限らずですけど、まあ、アクション映画とかね、他のもそうかもしれないですけれども、まあ、ジャンル映画的なものって言った方がいいかな。作家性とかじゃないジャンル映画的なものは、監督よりも、プロデューサーとかプロダクションで選んだ方が、外れが少ないっていうのが。
なるほどね。
僕の、言い分なんですよね、
うん。
やっぱりひどい心霊ドキュメンタリー見たかったらアクザ、クリエイティブアクザの見れば間違いないっていう。
うんうんうん、そういう感じだよね。
で、そこまでじゃないの見たかったらブロードウェイとかね。
うんうん、
本当にあと呪いのビデオみたいなね。それ見ればいいし。まあでも、監督よりもプロダクションで見るっていう見方ありますよね。
あるね。わかるわかる。
で、ダークキャッスルは、割といい映画ばっかですもんね。
うん、本当にね。サーティンゴーストもそうだっけ？
もそうですよ。エスターもそうですよ。
うん、
スプライスもそうですよ。
うんうんうん
うん、ね
素晴らしいよね。
ただ、なんか、いや、どっちかというと、ちょっとしたいいじゃなくて、かなりいい方ですよね、
うん。
割と作家性もあったりしますしね。で、まあ、僕は正直言うと、それに比べたら、ブラムハウスプロダクションズは、ちょっと振り幅激しいなとは思うんですけど。
そうだね。
はい。
いろんなのあるよね、
まず何があるかと言いますとですね、まずパラノーマルアクティビティから始まってるわけですよ。
なるほどね。
僕正直好きじゃないんですけど。
俺も嫌い。
パラノーマルアクティビティは。
うん。
うん、でも150万ドルで、違う、これ、なんだ、1万5000ドル
違うでしょ。この後に多分。
違う、だって他はミディアムついてる。これだけついてない。
本当
は
ついてないね。
1万5000ドルってことは150万円。
そうだね。すごいね。
まあでも確かに150万ぐらいじゃないパラノーマルアクティビティだと。できなかないでしょ。
まあね。
で、でも大ヒットした。こっからですよね。多分、うん。ジェイソン・ブラムさんのサクセスストーリーは。で、そこからパラノーマルアクティビティ2は300万ドルですね、
うん。
はい。で、インシディアスですね。
うん、インシディアスね。
はい。
ジェームズ・ワンさんの。
はい。パラノーマルアクティビティ3ですね、そして。
うん。
で、他はもうここから結構、ここからどんどん作る。ザ・シニス
ター。シニスターね、大好き。シニスター
ってどういうやつ
あれだよ、フッテージ。
ああ
フッテージの、現代、シニスター、不吉とかそういう意
味。ああ、はいはいはい。じゃあ結構。
超面白い、シニスター。
そんな低予算っぽくないですよね。
ね。
フッテージって。
いや、でもシニスターすっごい面白かった。
はい。で、ベイビーメーカーって言った
ら。知らん、これは。
で、パラノーマルアクティビティ4があって、まあ、僕1以外見てないんで。 ザ・ベイはね、まあ確かに多少面白いですよ。これ200万ドルとか結構低予算ですよ。うん、これ、ね、感染もの、
うんうんうん。
あの、細菌が感染して、で、まあ湾岸のね、あの、港町がパニックになる。でどうにかして収束しようというパンデミックもの
ですけども。面白そうじゃないですか。
あのね、結構、印象に残ってるのは、これもね、確かあの、確か、ポイントオブビューだったと思うな。
うんうんうん、
忘れて、だから、大してすごくは面白くないですよ。で、印象に残ってるのは、あの、海洋学者かなんかが主人公で、で、魚を取って、で、その魚から、変な寄生虫が出てきてみたいなシーンが良かったかなって。
なるほど、なるほど。
あ、で、視点がいくつもあるんだ。あの大学生でそれを研究してる女の女学生もいたりとかして、だ研究だからビデオ撮ったりとかして、
ね。群像劇なの？
そうですね。あの、街みたいな感じです。
うんうんうん、
スーパーファミコンの、あ、プレスーパーファミコン、
うんうんうん、
街みたいな感じですね。
あ、ダークスパイズもここなんだ。
ダークスパイズは何ですか？
まあ、エイリアンものだね。
あ、
子供が失踪する失踪系ミステリーかなと思ったら、はい、宇宙人でしたっていう、
うんうんうん、
ネタバレして終わっちゃった。
ああ、ロード・オブ・セーラム、
うん。
そうですね。
あ、これ見たかった。
ロード・オブ・セーラムは話しましたよね。
はい。ロード・オブ・セーラムは見た。その下のやつ見たいやつ。
ラジオで話したかどうかを話してます。
話しました。
パージね。
うん。
パージもまあ、まあ、どうでしょうかね。見たいですか。
見たい。面白そうだなと思って。
うん、だから。
設定ちょっと話して、これ。
だから、はっきり言って、完全にバトル・ロワイヤルのパクリです。あの、なんちゃら法っていう変な法律が制定された架空の現代で、近現代みたいな感じで、それはその夜は暴力行為何してもいいっていう。
人殺しもしていいの？
人殺しもしていい。
うん。
うん。
何でもやっていいんだよ、ね。
何でもやっていいってい
う。12時間だけ。
そう、夜だけね。だから逆に金持ちとかは、その日は。
外出しない。
あの、し、めちゃめちゃすごい、あの、防護壁とかで家を守るって。12時間耐え切れたらいいんでっていう。で、まあそういう、まあガス抜きみたいな、バトルロワイヤルと一緒で、法律が、パージ法みたいなのが制定されている世界で、で、その金持ちの家に、まあ、普通に割と頭のいい感じじゃなくて、あ、別にそんなんで普通にバリケード破られるんだみたいな感じの。あ、
そうなんだ。それちょっと残念だね。
いや、全体的に残念です。そういう設定は。
そうなんだ。
あの、全然練られてないです。あ、
もっとちゃんとした映画なのかと思った。
全然練られてないです。
そっか。
ただ大ヒットはしましたよね。続編いくつも作られてるから。で、パージ側から、あの、ボート側からの、なんか、スピンオフみたいなやつもあるよね。
面白そう。これ、それもイーサン・ホークでしょ？
ああ、そうですね。
シニスターもイーサン・ホークだよね。
シニスターって言わないで。フッテージって。
フッテージね。
ここは日本なんだよ。
はい、ごめん。
そんなに日本が嫌だったら出ていけばいいんじゃないそんなに現代で言いたいんだったら、
指さすな。
日本を出ていけばいいんじゃないですか。
あら。
すいません、ネトウヨみたいなこと言って。
いや、フッテージね。フッテージもイーサン・ホーク。イーサン・ホークさん好きなのかね。
まあ。
イーサン・ホークさん仲いいのかな？ブラムさんと。
そうですね。まあ、こういうのに、あ、考えてみたらでも、あれですよ。ストレンジャー・シングスもウィロナ・ライダーが。
へぇ。
出てますから。
なんだろうね。
あの、ジェネレーション X の世代が。
うん、うん、うん。リアリティバイツの人たち、
ね。リアリティバイツのね。あの、ジェネレーション X の人たちが、こういう変なホラー映画的なものにね、出るっていう時代になったんです
よ。素敵だね。イーサンホーク、でも作品選びいいよね。うん、本当あの、ヴァンパイアモンとかもそうだったけどさ。
ヴァンパイアモン？
うん。あったじゃん。うん、忘れちゃったタイトル。
うんうん、ね、インシリアスチャプター2とか。
いいね。
はい。で、パラノマルアクティビティとかもあって、
うん、
オキュラスってなんだっけ？
知らん。
サーティーンシンズ。
それも知らないな。
ね、
ザ・パージ・アナーキーとかあんだ。
うん、これが冒頭側からのやつじゃないかな。まあ、シストレッチ、ウィプラッシュ、まあ、いろいろあって、で、
ザ・ボーイ・ネクスト・ドア。
ザ・ボーイ・ネクスト・ドアってなんだこれ？知らない。
スリラーって書いてあるね。面白そうだね。
ねえ。ザ・ガール・ネクスト・ドアを思い出しますけどね、あの、
うんうん、
あいつの、
うん、
なんだっけ、小説。嫌なね、小説ね。はい。で、ラザロエフェクトがあって。
エリア51ってのも面白そうだね。
ね、なんだろうね。
ザ・ギフトはまあ君が話してくれた、
ね。そうですね。ザ・ギフトもここで話しましたね。で、ビジットがあるわけですよ。
とうとう出てくるんですね、そこで。
はい。2015年にビジットが シャマランがまあ復活した。
シャマラン、レイディ・イン・ザ・ウォーターで大ごけして、
はい、
まあエアベンダーもそうだけど、みんなから見放されて干されちゃった後にブラムさんが救ってくれたんだね。
ああ、そうですよね、
うん。
きっかけは完全にザ・ビジットですから ね。ここは結構、その次はグリーン・フェルノですから。
最高。
イーライ・ロスとも。
つながりがあるんだ。
キチガイたちと。
ここのレーベルすごいね。
まあ、他がすごいかっていうと、まあ、
でもやっぱ、ワクワクする映画ばっか撮ってる
んだ。まあまあ、確かに、うちら好みのやつは撮ってますよね、うんうんうんうん、ブラマースプロダクションズはね、うん。で、ビジョンズってなんだ
知らん。マーターズのリメイクもここなんだ。
え、あ、そうなんだ。
ほら。
あ、本当だ。
マーターすごい。
ああ、じゃあ、このラジオ聞いてるな、多分。
え
ブラム。
マジ
ジェイソン・ブラム。
40人のリスナーのうちの一人
多分そうだな。この DVD 借りるなとか、見て、参考にしてるな。どう考えても。
だってすごくないこの引き寄せ具合、
うん。
あ、ゲットアウトもここなの？
まあ、
すごいね。
くそ。話の順序ってあるんですよ、
はい。
スプリットです、その前に。
おぉ
スプリットもそうですよ。
スプリット、じゃあシャマラン感謝して、じゃあまた君んとこでやるわってなったのかな、
はいはい、まあ、
専属契約してんのかな、
まあ、どうでしょうね。うまあ、はい、まあ、すごい良かったかというと、まあ、どれだけ良かったかは、僕たちの前のラジオを聞いてもらえれば。
だからそういう、どこか何とも言えない残念感を残す映画が多いんだよね。
だからそこがさ、面白いところで、ダークキャスルエンターテインメントとブラムハウスプロダクションの映画ってそんなに変わらないと思うんですけど、
ええ、
なんかダークキャスルの方は、期待してなかったらすごい良かった。
あ、そうそうそう。
で、ブラムハウスの方は、あ、別にいいんだけど、期待ほどじゃなかったかなっていう。だかわいそうですよね。だからコップに半分水があって、
どっちもね。
半分もあると思うか、半分しか残ってないと思うかで、半分もある方がダークキャッスルで、半分しか残ってないのが、なんかね、ブラムハウスっていう。
捉える側の責任でもあるけど、うんはい、伝える側の責任でもあるからね。はい、ブラムさんの多分伝え方と、うん、ダークキャッスルの伝え方がね、キャッスルさんの使い方がまた違うんでしょうね、なんか。
まあ、伝え方。
もじもじしながらよかったら見てみて。
いやいや、別に、俺別に宣伝で左右されてるとは思ってないから。
うん。こけ落とし設定みたいなさ、その、
うん。なんか、ダークキャッスルは品格があるのかな。
あ、でもそれは感じるね。
うん。
なんかクラシックのなんか良さみたいなのがあるよね。
で、ね、でまあ、ゲットアウト、今公開中のやつも、ここなんですけど、まあ、これも、そんな感じですね。いや、面白いですよ。ですね、うん、面白い面白い。
なんかちょっとシャマランっぽさがあるんじゃないかなと思ったんだけど。
うん、シャマランっぽさある、
はい。見たいんだよね、それ。
いやいや、別に見る分には見ていいと思いますけど、まあ、映画館じゃなくてもいいかな。
なんか周りの映画好きの友達がみんな絶賛しててさ。
はい。はい、まあ、いや、いいですよ。
だから今年のベスト3に入るとか。
こういうのが好きな人だったら、ブラムハウスとかダークキャストが好きな人だったら、絶対面白いんですけども、で、あと意外なのが、セッションも。
え
ブラムハウスプロダクションさんですね。
だって、結構、普通の硬派な。
芸術的なね、うん、表現系の作家性のある映画っていう。
そうなんですね。
シノテルマスも影響されてますしね。
ちょっと調べたら、ララランドも本当は、ブラムさんがやる予定だったらしいよ。
だからセッションと同じ監督ですもんね。
そう。なんだけど、
セッションで、まあ一応当たって、
どんな感じって言ったら、いや、ごめん、ちょっと別のとこと今話してて、
ひどい、
いくらいくら ?300 万ドルぐらいだったらうちも出すけど、つったら、3000万ドルってちょっとオファー来てて、え、あ、じゃあ、ごめん、つって。確かに、じゃあそっちの方が多分お前がやりたいと思ってることを、ちゃんとできると思うわ、つって、諦めたんだって。
ジェイソン・ブラムさん。
うん、かわいそう。多分泣いたと思うよ。結構ショック受けたって。
ひどいね。
うん、まあでも成功したからね、ララランドもね。
いや、でも成功しない方が良かったじゃないですか。ブラムにとっては。
まあブラムにとってはね。
ねえ。なんでそんなワインハウスみたいな、ワインスタインだ。うん、ワインスタインにはさ、みんな義理があるからセクハラ問題言わなかったくせに、
うん、
ブラムは裏切られるんだね。
そうだね。
まあ300万ドルって。いや、確かに。ねえ。で、まあ多分、あのね、多分、で、ゲットアウトなんだと思う。
なるほど。
ゲットアウトは、あれは完全に、俺を裏切ったやつ許さねえっていう。
メッセージが含まれて
る。めちゃめちゃ含まれてます。
うーん、
あれ完全にジェイソン・ブラウンの、信じてたのにっていう。
感じなんだ。
あの、
いいな、見たいな、早く。
ま、あのね、やっぱりなんかね、その、僕差別好きじゃないですか。
うん。
うんって、うん、もうそこはもうちょっと
差別主義者
で、差別好きな人にとってはね、うん、たまらないですね。
そうなんだ。あれ
は、まあ、ざっくり前提だけ言うと、黒人の男性が青年ですね、26歳ぐらいの白人の女の子と付き合ってるんですけども、その白人の女の子の実家に親紹介するよっつって、郊外の家に、
いいこと
だね、田舎の家に行くって、でもなんか、まあ、いくらね、この、まあ、2015、6年の時代とはいえ、やっぱりね、親に黒人だってことを言っておいた方がいいんじゃないのって、あ、でもそんなの関係ないじゃん、そんな差別、それこそ差別じゃん、みたいな感じで。いや、全然行ってない方が行こうよ、行こうよ、つって。って言ってみて、ドキドキしながら行くと、意外とみんな歓迎
する。なんでしょ、まあ、私もオバマに投票したわよ、とか言うんでしょ、なんか。
で、その具合の差別の温度がちょうどいいの。
うんうん。
オバマに3期目があったら絶対動揺してるよとか、あ、もうね、タイガー・ウッズと知り合いなんだよとか。
怖い怖い。
やっぱガタいいよねとか。だからその。
逆差別。
そうそうそう。あの、悪く言わなきゃ差別じゃないみたいな。
ことさらそれに触れるっていう。
そうそう。
違和感あるね。
そう。
何が起こるんだろうね。
で、それ以上のやばいことが待ってるんですよね。
やばい。そんな。
だからあの、招かれざる客っていう昔のやつ、シトニー・ポワチェだったっけな、
うん、
あの、やってる同じような設定の映画あるんですよ。白人の恋人の、女性の恋人の家に行って、で、それはもう社会派的な葛藤を描くやつなんですけど、それがないんだけど、もっとやばいっていう。
なんか、ウィッカーマンみたいな雰囲気になっちゃうのかなってちょっと思ってた。
まあ、そういう雰囲気もあります。
ありますね。
あります、あります
。いいね。なんか
でもね、逆に言うと、最後まで差別はしてないの。いやいや、あの、差別、いやいや、広い意味では差別してるよ。
うん、
だけど、敵も、別に差別じゃないの。
なるほど。
そこがまた、
なんとなく読めちゃったな、俺。
読めちゃうんだけど。
読めちゃったかもしんない。
ああ、そうですか。
うん。まあ、やめとこう。
ああ
多分、自らこう、ネタバラシ的になっちゃいそうだから。はい、いや、すごいね。